どうぞご着席ください。私どもは自分のいる場所をここというふうに言います。そして自分のいないところ、それをあそこと言ったりもします。こことあそこ、ここにたくさんの人がみんながいれば、私たちは寂しくはありません。でもみんながあそこに行ってしまえば、私はここに一人ぼっちです。私たちは移動していつでも自分のいる場所をここというふうに言うことはできます。でもあそこをここにする、それは私たちが自分たちでそこのあそこまで行って、あそこをここにしなければなりません。当たり前のことを申しておりますけれども、私たちはこのここというところから実は出ることができません。いつでも私たちはここにしかいません。あそこで争いが起こっている、私たちがそのあそこを自分のここにしなければ、その争いを解決すること、争いに対して何か意見を言うことはできません。平和が難しい、正義が難しい、それは正義や平和があそこにあってここにはないから、私たちはここを出られない。あそこに行きたいんだけれども、あそこに行くことはできない。みんながあそこにいることは分かっているんだけれども、あそこに行くことができないから、私たちはいつまでたっても一人ぼっち孤独なのだ、自分は無力なのだというふうに思ってしまったりもします。私たちは皆ここにしかいることができず、あそこを眺める、あそこを憧れる、それが私たちの空間の、言ってみれば宿命なのではないかというふうにも思っています。こことあそこ、私とあなた、私と彼ら、それは離れたものであって一緒になることはできない。日本の夏は平和を覚える季節でもありますけれども、同時には死者を弔う時でもあります。あそこに行ってしまった人、ここについ最近まで一緒にいた、でも今はここにはいない、あそこに行ってしまった人、あそこに行ってしまった人とはもう会うことができない。私たちがここをあそこにする、あの世に行くということがもし可能ならばそれはできるでしょうけれども、今私たちは当分の間ここにいる。そうするとあそこに行った人とは会うことはできない。私たちはこことあそこの間に決定的な距離があって、こことあそこをそう簡単には乗り越えることができないんだというふうにわきまえています。そしてまた諦めてもいます。ここ、私のいるところ。さて今日一緒に読んだ創世記の箇所は、そのここというところがどういう場所であるのかということを聖書独特の言い方で私たちに告げています。私たちがいるこことはどういう場所なのか、あそこと思っているところと自分たちのここはどういう関係にあるのか、それが今日のこのアビメレクとアブラハムの対話の物語に記されています。さてそれは一体どこにそういう話が、こことあそこの話があるのか、そのことをこれからご一緒に考えていきますけれども、まず最初にはまずあらすじを確認してみましょう。アブラハムはアビメレクが支配しているペリシテ、この国に居留をしているものでした。言ってみれば外国人ですから、そこにちょっと身を寄せている、まあよそ者でありました。よそ者のアブラハム、よそ者のアブラハムですから、最初このアビメレクと会った時に彼は大変怯えて、自分の妻は妹だというふうに偽って、まあ、この妻を差し出すということをして、アビメレクの、まあ、何と申しましょうか、関係を築こうとしました。ただそれは神様によってその嘘がばらされてしまって、 アビメレクたちは、いろんな不幸にあってしまって、その原因はアブラハムの嘘にあるんだということが分かって、アブラハムとサラはまた一緒に暮らすようになった。まあ、その時にアビメレクは恐ろしくなって、たくさんの、何と申しましょうか、貢ぎ物をですね、アブラハムに渡した。そしてその自分たちのこの気流の地だけれども、この地で住んでいいよという約束をしたというのが、まあ、20章の下りにあったわけです。でそれほどまでにアビメレクとアブラハムの関係は、まあ、差があった、絶対的にアブラハムの方が良かったというのがそれまででございました。最初アビメレクだった時にはアブラハムはそういう弱いものとして彼らと出会いました。ところが時を経てアブラハムは、まあ、たくさんの財産、それから、仲間も増やしていったんでしょう。今度はアビメレクの方から、まあ、仲間になってくれというふうな、そういう申し出を言ってきます。まあ、仲間になってくれというよりも、あなたもこれで一人前になってるんだから、まあ、そろそろ税金を納めたらどうだという、そういう言い方なのかもしれませんけれども、とにかくアブラハムとアビメレク、それが対等な関係になろうというのが今日のくだりです。でアブラハムはそれに対して承知をして、羊や、牛を送るということをします。でその際ですね、一つだけ別にアブラハムはですね、7匹の羊を避けておきました。でこの人7匹の羊でどういう意味なんだとアビメレクが聞いたところ、いや実はアビメレクさん、あなた の部下たちが私が掘った井戸を勝手に使って占有していると。でこの井戸は本来私たちが掘ったもので、この占有権は私たちにあるんだ、そのことをはっきりとしてほしいということで、アブラハムはこの羊たちをその印としてアビメレクに渡す。渡したらこの井戸は私たちのものだっていうのをはっきりとさせてくれという、そういう願いのもとに契約をしたというのがこのくだりであります。で、その井戸はもうアブラハムのものだよということで、まあ、お互いに双方が納得をして、アブラハムもこの地で暮らすことができた。ある意味ではアブラハムが自分の居場所、言ってみればここというものを確立したのが今日の話でございます。さて今日の話、それは、この場所がその30節にあります通り、ベールシェバというふうに呼ばれるようになった。ベール、これは井戸という意味だと、それからシェバというのは誓いだとか、彼が取った7匹というふうな意味でもってシェバ7つ、それを合わせてベールシェバというふうに言うようになった。今でもこの場所はあります。イスラエルの南の方にこのベールシェバという町はありますけれども、そこの名前の言われはこういうアブラハムが最初に自分の場所を確保したのがこのベールシェバだというのが、この言い伝えの通りでございます。言ってみればそれがここというところを確立した場所です。さてこのアブラハムなんでございますが、このアブラハムはここに至るまで順調にその人生を歩んできたわけではございませんでした。この直前の場所、21章にはある大きな別れを彼は経験しています。どういう別れかというと、自分の最初に生まれた子供イシュマエルという子供がおりますけれども、このイシュマエルと別れるという経験を彼はしています。どうして別れなければならなかったのかというと、実はイシュマエルはハガルという女性との間に生ませたアブラハムの子供でした。このハガルはアブラハムの正妻であるサラ、このサラのそばめです。サラも自分とアブラハムの間に子供ができないということが分かってきたときに、慌てて何とかして子孫を作りたいというので、自分のそばめハガルをアブラハムに差し出すわけです。どうかこの娘との間に子供を作ってちょうだいと、それを私たちの子供にしましょうと言って、アブラハムとハガルは、まあ、結婚と申しましょうか、子供を作ることに成功してイシュマエルが生まれたわけです。ところがですね、アブラハムとサラの間にも子供ができました。それがご存知イサクでございますけど、そのイサクが生まれると、サラの方はガラッと、まあ、言ってみれば手のひらを返したようにですね、このイシュマエルが邪魔になってきたわけです。でこのイシュマエルを何とかして追い出そう、ハガルも、まあ、イシュマエルは自分の息子、イサクと比べればイシュマエルの方がお兄ちゃんですから、 長男の権利がイシマエルの方にある、それはどうも我慢がならぬと、私の息子の方を長男にしたいということで、この息子、ごめんなさい、そばめと長男親子、これを追い出すということを、サラは、決行します。アブラハムは大変このことに心を痛めました。自分の子供ですから、自分の子供で、だってこのハガルと間に子供を作るということはサラだって了解していたし、そもそもこのハガルはお前のそばめだろというので、アブラハムとしては言うことはいっぱいあったんでしょうけれども、結局はサラの言う通りにしてハガルとイシマエルを追い出すということにアブラハムも了解をせざるを得ませんでした。ハガルとイシマエル、言ってみれば彼らはアブラハムのとても大事な家族でしたけれども、彼らはそこを追い出されて途方に暮れるという目にあったわけです。アブラハムにしてみれば、自分の愛する息子、そしてその母であるハガル、この二人がどのような目に遭っているのかというのをもう追い出してしまえば知るすべもありません。ですからそれはただ単に不安を募らせるだけ、心配を募らせるだけのその日々であったでありましょう。そしてこのハガルとイシマエル、この彼らがたどり着いた砂漠、この砂漠でですね、彼らはついに息も絶えようかというふうな場面に出会いますけれども、そこで神様がですね、その使いを出して、ハガルよ、お前は心配しなくてもいいんだと、神様はあそこにいる子供の泣き声をちゃんと聞いていると、ごめんなさい、その前にですね、ハガルはですね、一本の灌木の下にその自分のもう泣き叫ぶイシマエルを寝かせるんですね。寝かせて、私の子供が死んでいくのは忍びないと、でせめて子供の声が遠くから子供の声が聞こえるところだけで、彼が息を引き取るその姿を見たくはないと言って、少し離れたところで、彼は、してハガルはですね、イシマエルの声を聞くというだけで、そのイシマエルの最後を見送ろうというふうに決心をしたわけです。でそこに神様の使いが現れて、ハガルよ、お前が今お前の泣いている子供の泣き声を神様はちゃんと聞いたと、言って、あの子を抱き上げて、お前の腕でしっかり抱きしめてやりなさい、私は必ずあの子を多くの国民にすると言って、言ってみればハガルイシマエルを助けたというのが、その、ハガルイシマエルが神様を祝福したというのが、その直前の記事でございました。そしてですね、彼女はそこで一つの井戸を見つけます。一つの井戸を見つけて、彼女は行って川袋に水を満たして子供に飲ませて、安らぎの場所を探して、そこからまた旅立つことができたというのが、その直前の記事でございました。さて、この直前の記事、ハガル・イシマエルが死にそうになって神様の祝福を得たその出来事、この出来事は一体どこで起こったのか、皆様はもうお気づきですか。これはベールシェバで起こったんです。ベールシェバ、アブラハムが井戸を掘った。でもその掘った井戸はアビメレクによって占拠されていた。占拠されていたのはもともとはアブラハムの井戸だった。イシマエル、ハガル、アブラハムは別れました。アブラハムはここにいます。そしてイシマエル、ハガルはあそこに行ってしまいました。あそこ、それも見えるあそこではなくて、どこかです。どこか遠くに行ってしまったイシマエル、ハガルです。もうイシマエル、ハガルはここにはいない。生きているのか死んでいるのかも分かりません。どこかに行ってしまったイシマエル、ハガル、ここにはいない愛する人、ここにはもう愛する人はいないんだ。アブラハムは井戸を自分のものだと言って、それを権利を獲得します。この場所で私たちの未来は始まるんだと言って、アビメレクと契約を結びます。 アブラハムが最初に記した一歩、この地で生きていこうとした第一歩、それはここベールシェバです。そしてここベールシェバはアブラハムには知る由もありませんけれども、愛する者の命を助けたのはその井戸でした。愛する者たちが命を吹き返したのはそのベールシェバでした。ここに愛する人はいない、アブラハムはそう思っています。でもそのここは愛する人たちが希望を持った場所でした。愛する人たちがもう一度生きていけると神様から約束をいただいたその場所でした。あそこどこか、ここにいない人たちはもうどこか遠くに行ってしまった、ここにいない人たちとも私たちは会うことはできない、私はここにしかいられない、ここに閉じ込められている、遠くで起こっている出来事に私たちは手を差し伸べることはできない、私たちはここにしかいないから、遠くで起こっている争い、遠くで起こっている戦争、遠くで起こっている闇、私たちはそこに近づくことができない、自分はなんと無力なのだろう、あそこに私の手が届けば、あそこに私たちの声が届けば、私たちは皆ここにしかいない自分たちはあそこに対して無力感を感じます、あそこに対して孤独を感じ、ことによればあそこに対して恐怖すら覚えます。あそこ、自分たちの手の届かないところ、それがあそこだと思ってしまうからです。ですけれども、今日の聖書が私たちに告げていることは、ベールシェバ、ここ、それはアブラハムにとってもここでした。そしてどこかに行ってしまったハガルとイシュマエルを愛する人、どこかにいた、どこかに行ってしまった愛する人はここにいた、もっと言えばここにいるんです。ここに彼らの命の源もあったんです。こことあそこは違いますよ。私たちの経験からはこことあそこは区別します。今申しましたように、私たちはここにしかいることができませんから、あそこに対して力がない、無力感を感じます。そしてまた寂しさも感じます。あそこに行ってしまったものとはもう会うことができないんだ、もうこことあそこは違うんだ、私たちはそういうこことあそこの間に断絶、深い闇を覚えます。ですけれども、アブラハムのこの物語が私たちに告げていることは、ここは愛する人とつながっている、どこかとここはつながっている、どこかはあそこではなくてここなんだ、あそこはどこかではなくてここなんだ。私たちはもう会うことができない、力が及ぶことができない、無力なんだ、あそことここが離れていると私たちは思ってしまうから無力、何もできないと思い込んでいます。ただこの物語は私たちに告げています、すべてはここにある、どこかに行ってしまったものも、姿が見えなくなってしまった愛するものも、正義も平和もここにある、私たちの手のすぐ届くここにある。アブラハムはここを神様からいただいた大切なところだと言って守りました。神様の祝福あるところだと言って魚流の木を一本植えました。ここは大事な場所だ。私たちはここをおろそかにして、あそこがどあそこばっかりを思いを馳せる、ついついそういうことをします。あそこに手が届かないと言って嘆きます。でもそれはこの物語から言えば余計なこと、しなくていいことでしょう。本当にしなければならないことは、 ここを大事にする、私の今を大切にする、今ここは全てとつながっています。今ここは愛する人とつながっています。今ここは神様とつながっています。あそこがどうだ、あそこがどうなっている、あそこが心配だ、そんなことは考えなくていいんです。今ここを大切に大事にして、今ここを愛すれば、愛する人を救うことができるんです。愛する人を助けることができるんです。愛する人と愛し合うことができるんです。アブラハムもハガルもイシュマエルもみんなそれぞれにはお互いの姿を見ることはできません。でもベエルシェバは皆をつなげていました。ここにすべての恵みがありました。私たちは姿は見えなくても、ここをちゃんと愛すれば、すべての人とつながることができる。ここ、あそこ、その区別は不要なのかもしれません。ここが全部なんだ。ここを大切にする、大事にする。街道建築、教会の在り方、家族の営み、私はみんなここでやります。あそこに憧れたり、あそこが良かったり、あそこを羨んだりもします。でもそれは人の思いです。神の約束は、神の物語は、すべてはここにあることを私たちに告げています。ここをどうするのか、ここをどのように愛していくのか、ここにどれほどの愛を捧げていくのか、ここを愛し尽くす、それが世界とつながります。主イエスキリストの十字架は、ここを愛し、ここで十字架にかかった、それが世界とつながる、その十字架でした。あそこに憧れて今は何もしない、あそこを心配して今はここでは何もできない、そうではありません。ここ、そこに私たちの世界のすべてがあることを信じて、私は今日もここで生き、ここを愛してまいりましょう。お祈りをします。聖なる父なる御神様、遠くのどこかを憧れます。遠くのどこかに心配を感じます。あそこがああなったら、あそこがこうなったら、私はそのように思い、自分たちのいるここは何も起こすことができない、何も起こらない無力な場所だと私たちは思い込んでしまいます。あそこに行けばいい、あそこに行けばすべてがうまくいく。私たちはここを軽んじるところがあります。そしてそれは取りも直さず、私たちが自分自身を軽く見ているところがあるからでありましょう。すべてはここにあります。遠くに行ってしまったものもここにいます。私たちには何も欠けているものがありません。私たちはすべてを与えられているもの、すべてを持っているものです。しっかりと心を落ち着けて、私たちがここにあるものを大切にしながら、これからの時へと進んでいく、その大事な一歩を歩み続けていくことができますように。どこかに飛び越えていくことが自分たちの人生だと思うことなく、今日ここでの小さな一歩こそが私たちの広々とした未来へとつながっていくことを信じて歩み続けていくことができますように。私たちの歩みをあなたがどうか祝福し、守り、導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名を通して 御前にお捧げをいたします。アーメン。